お元気ですか？山に登らなければいい景色は見られないということわざがありますが、今日の物語の女性はそれが真実であることを知っていました。彼女は人々の反対という山に直面し、自ら選んだ小道の険しさに心を痛めました。それでも彼女はゴールを目指し、コースに踏みとどまりました。彼女の心と思いと人生が解き放たれたからです。実話ドラマを通して福音、救いの良き知らせをお届けする解き放たれた人生は、アメリカ合衆国シカゴのパシフィックガーデンミッションで制作されています。ではあなたが本当の自分自身と向き合うために電波でお届けする実話ドラマ、解き放たれた人生をどうぞお聞きください。
ドリス、もう一度あの男とよりを戻したいだと？信じられん。
その方がいいと思うの、パパ。子供たちには父親が必要だわ。
時間と金さえあればバーに入り浸り、飲んでは女を追いかけてる男が父親と言えるのか？
今は違うわ。もう一度やり直したいのよ、パパ。
あの男が変わるもんか。
子供たちを愛してくれる。わかるの。
ドリス、もしあいつのところに戻ったら感動だぞ。
この物語の女性は終生に関わる難しい選択に迫られていました。今日多くの人々は欲求の赴くままに安易な生き方を選んでいますが、彼女は違いました。彼女は大きな犠牲をも厭わずにより良きものを求めたのです。では解き放たれた人生、ドリスの物語をお聞きください。
私は1912年ペンシルベニア州シュガーグローブで4人兄弟の長女として生まれました。父は農夫で、とても親密な家族でした。成長するにつれ、私は多くの責任を与えられました。牛や鶏の世話、掃除、そしてニューヨークに積み出す卵のパックなど、毎朝朝食前に私たち家族はテーブルに集い、家庭礼拝の時を持ちました。
パパ、雨が降りそう。干し草をしまおうか？
いや、今日は日曜日、主の日だから仕事はしちゃダメだ。
テーブルの片付けと皿洗いを手伝って、ドリス。
はい、ママ。
いや、礼拝が先だよ、ベスタ。聖書を読むからみんなひざまずいて。
夜寝る前には母が私たちを集めて祈りの時を持ちました。いつも神様が家族の中心で、楽しい毎日でした。母とはとても仲良しで、料理や縫い物も教わりました。でも13歳になって、信仰が試される出来事が起きました。
ドリス、母さんの具合が良くないんだ。サム先生にも原因がわからんから、名誉兄弟病院に連れていくよ。留守の間はお前が家を守るんだ。弟や妹たちを学校へ送り出してくれ。末っ子のウォーリーだけは連れていくよ。隣のブレイクリーさんが助けてくれるからな。
わかったわ、パパ。
心配ないわよ、ドリス。聖書にあったでしょ。私は決してあなたを見捨てたりしないって。
ええ、ママ。
母はがんでした。2年間母は週に2回放射線治療のため名誉病院に通い、あとは自宅療養しました。ある朝、 朝食前に寝室の母が私を呼びました。
おちびのウォーリーと他の子供たちを連れてきて。あなたはママの誇りよ、ドリス。パパにも乳搾りが終わったら朝ごはんの前に来てくれるように言ってちょうだい。
わかった。大丈夫、ママ。
大丈夫よ。ただパパに話があるの。
パパ、サム先生はなんて？
かなり悪いって。
パパ、ママが死んじゃいや。
でも母は亡くなりました。子供たちには深い悲しみ、父には治療代の請求書と、男で一つで育てていかなければならない4人の子供が残りました。私はとりわけ母の死が痛手で、家事の責任も増えましたが、この苦しみを分け合って家族の絆は一層強まりました。
ドリス、弟たちや妹の面倒を見て、家の仕事もちゃんとやってくれてありがとうよ。母さんが生きてたらどんなに自慢するかな。
パパ、学校は休んでウォリーの世話をしようか。
いや、勉強は大切だ。ベシおばさんがしばらくうちに来て世話してくれるから。
ベシおばさんの後は何人かの家政婦が、そして最後に近所のブレイクリーさんが助けてくれることになりました。彼女は家族のお昼ご飯までウォリーの世話をし、その後彼を彼女の家に昼寝に連れて行きました。そして私が学校の帰り、ウォリーを連れて帰るのです。学校へは5つの時からの幼馴染の女の子と一緒でした。
今日は先生、私たちにデュエットで歌わせるわよ。
歌ってる時笑わせないでよ、フローレンス。
大丈夫、ダレルの前でうまく歌ってみせるから。彼、土曜の夜映画に誘ってくれたの。
いいわね、デートなんてしたことない。
彼女は美人で男子に人気があったので、ちょっとやきもちを焼きました。でも毎日忙しくて、そんなことで悩んでる暇はありませんでしたし、家族と過ごす方が楽しみでした。こうして私は1929年に高校を卒業しました。
ドリス、お前をジェームズタウンにあるビジネスカレッジに入れてやろう。母さんも通った学校だ。
うちにいてウォリーの面倒見てちゃダメ。お金もかからないわ。
いや、学校に行きなさい。能力を磨くのは大切だよ。
こうして週末にはバスで学校と家を行き来しながら、私は速記、タイプ、簿記などを学びました。私の生活は依然として教会と家族が中心でした。
パパ、パパ、いい知らせよ。あのスタンダードブランズで働けることになったの。
ジェームズタウンの？
ええ、卒業したらすぐに週給18ドルで。
そりゃよかったな、ドリス。
他の子たちは月収で15ドルよ。
どんな仕事だ？
ドライバーさんたちの稼ぎを数えて記録するの。ごく普通の事務仕事。
はあ、大したもんだ。
でも彼らが遅く帰ると待ってる私も遅くなる。ジェームズタウンで部屋を見つけなきゃならないわ。
とても楽しい仕事でした。終日は学校の寄宿舎に泊まり、週末に帰宅しました。同僚とも溶け込もうと思い、時々ダンスにも行くようになった私は、そこでウィルフレッドと出会ったのです。
君ってすごいな。 今は女性が学校出ても仕事を見つけるのは大変だよ。
本当に仕事少ないもんね。
僕もしょうがないから自然保護青年団で力仕事だよ。
あの仕事好き？
いや、でも上がった後のビールの一杯はうまい。と言ったら飲みたくなったな。ちょっと座ってビール一杯行こうか。
いいわね、付き合う。でも普段はあまり飲まないの。私はビールは好きではなかったのですが、ウィルフレッドはとてもハンサムで、一緒にいると楽しかったのです。彼はよくダンスに誘ってくれ、そのうちシュガーグローブの実家にも来て、教会にも一緒に行ってくれたのですが、父はあまり彼を好まなかったようでした。
あの男はお前にはふさわしくないな、ドリス。タバコや酒を好むのは性格が弱いからだ。別の男を探すんだな。あいつはどうも頼りない。
彼とはただの友達よ。
だがそうこうしているうちに。
心配しないで、ただの友達なんだから。私はタバコはやらず、彼のように頻繁に飲むこともありませんでしたが、次第に以前のつつましさを忘れて、彼と歩調を合わせるようになりました。そしてお決まりの恋に落ちたのです。
この町で仕事を見つけたよ、ドリス。大工だ。
すごいわ、ウィル。
俺たち結婚しよう。
今？
住む場所を見つけたらすぐに。
家賃は大丈夫かしら？
平気さ、二人で働けばいい。もう玄関でさよならはなしだ。結婚してくれる？
もちろん。
私たちは小さな家を見つけて結婚しました。優しい父はこの結婚にも非難めいたことは何も言いませんでした。それは1935年。
おじいちゃん、お母さんは今どこに？
ウィルフレッドの仕事はまばらでしたので、勢い私の収入が頼りでした。
ドライバーの一人が遅くなって領収書が揃わなかったの。
それだけでこんなに遅いのか。
ウィル、それから帳簿の照合があったので本当に疲れたわ。
料理もできないほど疲れないでくれよ。
すぐ夕食の準備するわ。
少し金がいる。ダチとカードをやるんだ。
まあウィル、賭け事するお金なんてないわよ。今夜はうちにいて。
一日中うちにいたんだ。息抜きしなきゃ。
私がベッドに入ってかなり経ってから彼は酔って帰宅するのでした。ほどなく彼はいい仕事について、我が家の台所はかなり楽になりましたが、彼のお酒と週末のギャンブルはやみませんでした。1940年には長男が生まれました。第二次世界大戦が始まり、ウィルフレッドは私の故郷の町に仕事を見つけましたので、私たちは父の家のすぐ近くに引っ越しました。末の弟のウォリーはもう高校生になっていました。彼はガールフレンドの教会の伝道集会に私を誘いました。
イエス様はヨハネの福音書10章10節でこう言われました。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに保つためです。彼は十字架で死に、私たちの罪の負債を帳消しにされました。聖書は罪の支払う罰は死であり、我々は皆許されなければならない罪人だと言っています。それでイエスが我々のためにその罰を支払ってくださったのです。それだけではありません。イエス・キリストは我々が彼の義による新しい命を得るために死者の中からよみがえられました。私たちが彼を受け入れるなら、神の子供とされて永遠の命を与えられます。私たちに対する大きな愛のゆえに、 神は私たちの罪と神の清さを引き換えになさったのです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
私はこれほど深く心を動かされたことはありませんでした。クリスチャンホームに育ったので、それまでは当然のように天国に行けると思っていたのです。けれども、その伝道者の話によって、私にも救い主、また人生の主としてイエス様が必要なことが分かりました。私は弟と共に招きに応えて講壇のところに進み、で伝道者の祈りの中でキリストに自分のすべてをお任せしました。あの時の何とも言えない平安の気持ち、私は生活のあらゆる面で主の御心を求めるようになり、弟の救いのために熱心に祈り始めました。1942年の10月に、私は銀行の水道係の仕事を見つけ、1947年に次男が生まれるまで働きました。戦争が終わると夫は仕事を失い、その飲酒癖は一段とエスカレートしました。
テーブルを動かしたのか？
いいえ、テーブルはいつもそこ。酔ってるからよ、ウィル。
寝たいんだ、ブツブツ言うなよ。
し、赤ちゃん起こさないで。
俺の家だぞ、音を立てるのは勝手だ。
夜中の2時よ、声を抑えて。
指図するな。お前こそこんなに遅くまで何してた？誰と一緒だったんだ？
子供たちと家にいたわ。
ふん、嘘つきめ。
そんなこと言えるの？勝手なのはあなたでしょ。
何しようと俺の勝手だ。
子供たちの部屋で寝るわ、もう我慢できない。
おい、ドア開けて出てこい。
姉さん、顔の傷どうしたの？
ミルが昨夜また酔っ払ってね。
殴ったの？
ええ、
妻のロドニーと相談したんだ。僕たち兄弟は兄さんが姉さんをいじめるのは許さないって彼に話そうかって。とにかく彼とは別れた方がいいよ。
裁判所命令でウィルフレッドは別居させられました。彼は懲りずにやってきましたが、とうとう父と兄弟たちが怒ったので、やっと寄りつかなくなりました。誰もが私が別れてよかったと言ってくれ、やっと我が家も平和になりました。しばらくしてウィルから手紙が来たので、私は友人に相談しました。ワシントン州のレスターにいるみたい。鉄道で働いてるって。
養育費は送ってきたの？
ううん、
だと思った。
西部に一緒に行ってくれって。
まさか行かないでしょ？
迷ってるの。まだ正式に別れてないし、子供たちには父親が必要だろうし、私や子供たちをとても愛してるっていうのよ。
一緒の時にはそんな素振りもなかったのにね。
ええ、でも家庭崩壊は子供たちに良くないわ。私、別居したのは間違いじゃないかって気がしてしょうがないの。何よりも聖書は、夫が一緒にいることを望むなら別れちゃいけないって言ってるのよ。
でもあなたに不誠実だったし、そのためにあなたを悲しませたじゃない。
ええ、でも今のままでは心に平安がないから、やっぱり間違ってた気がする。牧師さんに相談してみるわ。
牧師は和解するのは難しいと言いましたが、私はそれが神の御心のような気がして祈りました。
主よ、離婚をあなたはお喜びになりません。あなたは 死が二人を引き離すまで続くものとして結婚を定められました。どうすればいいか分かりません。誰もがウィルの元に戻ることには反対です。でも子供たちには父親が必要なんです。主よ、あなたがどこへ導かれようとも従順に従えるよう助けてください。父なる神様、本当に苦しいのです。
じゃあ彼のところに戻るの、姉さん？
ええ、ウォリー、それが神様の御心だと思うの。そうすれば私は家で子供たちの面倒を見られるし、子供たちには父親がいる。
父さんはカンカンだよ。
ええ、感動されるわね。でも主がそうしなさいと言われることをしなければ。結婚前に信仰を持っていたらね。でも今私は救われているし、主がそうするように導いておられることをどんなことがあってもしなければと思ってるのよ。
確かに聖書は正しいことを行えと言ってる。でも姉さんが僕たちからそんなに遠くへ行ってしまうのが心配なんだ。
ウォリー、主がついておられるのよ。主が守ってくださる。ママが言ってたのを思い出すわ。主は決してあなたを離れず、あなたを捨てないから恐れないでって。
ドリース、ドリース、
あなた、
また会えて嬉しいよ。
子供たちもあなたに会うのとても楽しみにしてたのよ。
いやあ、みんな会いたかったぞ。大きくなったな。ウェスリーはもう10歳か？
はい。
スティーブンはもう歩けるようになった？
うん。
みんなの家を楽しみにな。きっと気に入るから。湖がたくさんあって、釣りやいろんな遊びもできる。汽車で旅行もできるんだ。
うわー、やった
ー。夫のギャンブルと酒はまだ続いていましたので、私は契約しなければなりませんでした。おまけに彼は自分の不誠実は棚にあげて、私が浮気をしてるなどとあらぬことを言ってなじるのです。何よりも頭の痛かったのは私の信仰のことでした。
今朝も教会に行くなんて言うなよ。
いいえ、日曜日はいつも教会よ。
行っちゃダメだ。
ウィル、もう何度も話したでしょ。私、教会は辞めないわよ。
子供たちは置いていけよ。
いいえ、子供たちにもイエス様を知らせなきゃ。
イエスなんてただの迷信だよ。
イエス様は生きてて、あなたも愛しておられるのよ、ウィル。
関わり合うのはごめんだね。12時15分までには戻ってこいよ。昼食時間は守ってくれ。それから献金なんかするんじゃないぞ。無駄遣いは時間だけでたくさんだ。
彼の要求を守るために、私はいつも教会を早く出なければなりませんでした。でも、子供たちは神様を愛するいい子に育ちました。1955年には3番目の息子が生まれました。私たち家族はワシントン州のクリーエラムに家を買って引っ越しました。私はまた働くようになりましたが、ウィルフレッドのギャンブルとお酒は相変わらずで、我が家の家計はいつも火の車でした。その間にも私は実家の父に手紙を書き続け、長い時間をかけて和解することができて、父は亡くなる時に遺産を分けてさえくれました。夫が定年になる少し前のある日、彼は嬉しい知らせを持って帰宅しました。
今日限り酒はやめたよ。
本当？
ああ。
一体何があったの？
今日はすごい二日酔いで仕事にならず、主任から怒られたんだ。
クビになったの？
いや、だがこの20年の間にクビになったやつを何人も見てきた。今仕事を失うわけにはいかんよ。
ウィルフレッドはその後二度とお酒は飲みませんでした。数年後にはタバコもやめたので、私たちの生活はやっと少し楽しいものになりました。でも イエス様への信仰だけは頑として聞きませんでした。夫が1975年に退職すると、私たちは何度となく楽しい旅行に出かけました。1997年の父の日に子供たちや孫たちがお祝いに集まったのですが、ウィルは本を読むと言ってベッドに横になり、そのまま心臓麻痺で亡くなりました。
その後どうしてる、母さん？
元気よ。教会の皆さんが助けてくれるから。
もう父さんの反対なしに行けるね。
神様はがっかりなさってるわね。あの人を主に導けなかった。もっと神様の愛を知らせてれば。
いや、男でも女でも信仰は自分で決心しなきゃいけないんだよ、母さん。
ウィルと私は62年間の結婚生活を送りました。子供たちが信仰を持ってくれたのは神様のお恵みでした。私は今90歳になりましたが、いまだに教会には歩いて通い、孫たちに聖書の物語や御言葉を教えています。私の大好きな聖書の箇所は伝道者の書12章13節14節です。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだ。主と共に歩む道は時としてあなたを険しい山に導くかもしれませんが、そこからの眺めはそれは素晴らしいものなのです。
イエス様はヨハネの福音書5章24節でこう言われました。私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。お聞きの皆さん、この命はあなたのものです。あなたの心と人生にキリストを迎え入れるときに、人の思いを超えた心の平安が与えられます。あなたの人生を変える大切な決心をなさるために、お助けが必要な方はどうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。パシフィックガーデンミッションがお送りした解き放たれた人生、ドリスの物語。ただいまの配役はドリス、
大橋めぐみ、
夫ウィルフレッド、
岡崎道成、
父親小川正弘、長男ウェスリー、
東博之、
ウェスリーの少年時代、
長屋正智、
次男スティーブンの少年時代、
長屋元次、
弟ウォレス、
東博之、
伝道者小川正弘、友達フローレンス、
長屋純子。
以上の皆さんでした。